高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に続いて、交通の話をしようとさせていただきますね。実は今週で私のこの話インターネットラジオ300回目を迎えました。どのくらいお付き合いくださっているかこの皆さん方それぞれだと思いますけれども、よくもまあこうお話をしてきたもんだなと改めて思います。話をするのが好きで好きでしょうがないんだろう、少しも苦労でないんでしょう、そんなことを私におっしゃる方がおられます。決してそんなことありません。苦労で苦労でしょうがないとまでは申しませんけれども、考えながら皆さんと一緒にこう会話を交わして見てるようなつもりで、つまり私の目の前に一人か二人かせいぜいで三人ぐらいしか聞いておられない中でお話をしているような気持ちでずっと来ました。どちらかといえばあまり演説をするのが好きな方ではありません。皆さんと対話をしながら、おしゃべりといったのが近いかもしれません。そんなことをしてきたなと思ってます。もうしばらく続けていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。さて、4月に入って大変な事故が京都祇園で起きました。車が暴走して18人を跳ね飛ばして7人の方が亡くなったという事件です。で、これは南北に走る道路を南から北に向かって300メートル近くでしょうか、かなりの高速度で走って、でその途中でかなり道幅の広い交差道路を突破して、そしてそこらにおられた歩行者通行人を跳ね飛ばした。で亡くならなかった方も重軽傷を負って大変な惨事になった。でこの車は軽ワゴン車で、これを運転していた30歳の男性のドライバーは、電柱にこの車そのものがぶつかって、それで病院に搬送されたけれども、そのドライバーは死亡したという。京都有数の繁華街、祇園の一角で起こった、でしかも花見に向かう観光客の皆さんで混雑していたということで大変なことになったようです。でこのドライバーはバイクの運転中に10年ほど前に事故を起こした。でその後年1回程度は意識を失うことがあって、数年前には転換の診断を受けていた。で最近は毎月のように通院をしていたというように報道されています。でこれと事故の関係がどうなるのかということが問題になり、ドライバーが亡くなっていると、死亡しているということから、その遺体の分析解剖等が行われている、そんな報道がありましたね。でさてこの間、関東では栃木県で転換の患者による何人ものお子さんが亡くなる死亡事故というのがあって、転換との関係で自己責任が議論される機会が増えました。先週私がお話をした事件は転換ではなくて糖尿病の患者さんでしたが、糖尿病にも若干似通った運転不能状態があって議論されます。議論されることがあります。でこの祇園の事件では、このドライバーが何百メートルにわたって走ったと、でしかも相当な速度を出していた。で車と接触事故を起こしたりして、その脇をすり抜けるなんていう行動もあったと。でそうすると意識障害なかったのではないかというような疑問が捜査当局に生まれましたね。 意識障害が起きてしまうと、もうそれは細い道を何百メートルも走るなんていうことはほとんどできません。すぐとんでもない方向に飛んでいってしまいます。だから破局はすぐに来ます。数百メートル走るということになると何十秒かはかかります。で、その間とにもかくにも悲惨な事故を起こしつつではあるにしても走っていると、走れているということから、さてこのドライバーは転換の症状があったとしてもこの運転時には一体どういう状況だったんだろうかと。で、一方でだんだんに分かってきた事実の中に、道路上には目立ったブレーキ痕がなかったという報道もあります。目立ったブレーキ痕がない、それはつまり制動行動が認められないということになります。で、アクセルを踏んでいなければ50キロ60キロという速度は出ません。電柱に激突した時の時速は60キロぐらいだったろうというふうに言われてますから、アクセルを踏み込んでいる、ブレーキを踏んでいない可能性が高い。さて、そういう状況から何が考えられるのだろうか。これはあまり単純ではないですね。当局は容疑を殺人に切り替えて捜査をした、こういう報道がその後続きました。つまり意識障害がなかったとすれば、こういう運転をすれば人を跳ねて死亡させるかもしれないということを少なくとも分かっていただろうと。法律家の世界ではこういうの未必の故意と言いますけれど、未必の殺意があったのではないか、こういう疑問にもなったという、そういう報道です。私はさて、そういう議論というのはあまり乱暴にあってはいけないと思います。転換の症状の典型的な状態とは違っていたということまでは確かに言えそうですけれども、そうすると殺意があることになるというように短絡はできないだろうと。何が一体起こったんだろうか。ドライバーがそれなりに車をコントロールする力があってアクセルを踏んでいる、アクセルを踏むことをやめブレーキを入れるということにならなかった事情、あるいはもしかすると慣れなかった事情が他にないのか、そういうことをやはり考えるのが刑事捜査というものだと思います。すぐにこういう殺人容疑での捜査あるいは捜索について疑問もあるぞという指摘がメディアで報道されていました。私は当然だと思います。幅の狭い道路を実際の速度どうだったか分かりませんけれど、例えば50キロぐらいの速度で走ったとしてもこれは大変なことですけれども、その理由事情の科学解析あるいは医学分析をきちんとする必要があるだろうとこう思います。どうも私は交通事件の捜査が少し乱暴に行われてないかな、あるいは乱暴に行わせる何か力というんでしょうか、力学というのか、世論の背中押しみたいなことがあるのだろうかという気がします。確かに非常に悲惨なこと、悲惨な事件であり、亡くなられた方のご遺族ご家族あるいは大変な怪我をされた皆さんの思いの中 にはこれは人殺しではないかというふうに思う、そういう気持ちが当然に発生するでしょう。交通事故に遭って死亡した時に事故で殺されたというぐらいの言葉はみんな使いますから、そういう意味の殺人ということにはなるでしょう。しかしこの間もお話ししてますように刑事責任の判定の 理屈論というのはピンセットで薄皮を剥ぐように判断をしていくものです。また行くべきものです。それが人権侵害にならない刑事司法のある意味鉄則だからですね。悲惨な事故をなくすために一体人は知識を人知をどのように使うべきか、そのことに私たちの意識の大半は集中されるべきだというふうに思います。悲惨な事故が起こっていいという理屈は全くありえない。それを起こさないためにどうしたらよいのかということをきちんと科学的に、そして総合的に考えるということをしたい。車が暴走しないための体制をどう作るか、本当に人を殺害する意図のもとに走行する車両があるとすれば、それをどうするかというのは問題になるけれども、おそらく大多数の圧倒的多数の事故はそうではないとすれば、そういう暴走行為を止めるというために何か知恵が尽くせないのかということを自動車工学の世界から考えていくとか、運転の整理や心理の世界からシステムの問題に結びつけて考えていくとか、そういう方策に私たちの問題意識を進めていきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。